なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、串野のお掃除専門店お掃除フレンド串野さんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで皆様、3月ですね。もう暦上は春でしょうかね。まだまだね、寒い日も続いておりますし、朝晩の冷え込みがね激しかったりとか、地域によっては雪が降ったりっていうので、まだ春のね訪れを感じられないところも正直あるのかなと思うんですけれども、暦上は春ということでね、ちょうどこの番組の収録を行っているのが3月の1日なんですけれども、2月がね終わってなんとなくね、あーもう春だなっていう感じがしたので、今日ね私珍しくね黄色のお洋服を着てるんですよ。で2月中にねこのお洋服はゲットしてたんですけれども、なんかね着るタイミングというか、なんとなくね春になったら着ようみたいなところがあって、あの配信とかね見てくれてる皆さんはおそらくね、あなんか黄色の服って珍しいなって思った方もいらっしゃると思うんですけれども、またね皆さんの前でねライブとかで着る機会もきっとあると思うので、このラジオをね聞いてくださってる皆さんはね、一体どんな服なんだろうってね、なんとなくちょっとね想像しながら楽しんでいただければなと思います。ということで、3月ということでね、3月っていろんなねイベントというか、行われると思うんですよ。で例えばなんですけれども、卒業式ね、4月になると、入学式とか、逆にねこう出会いの季節になってくるかなと思うんですけれども、どちらかというと3月ってお別れのね方が多いのかなっていう気がしています。例えばねこう年度末で転勤になって4月からねあなたの部署に、部署というかもう環境自体が変わってしまうとか、学生さんだったら卒業して初めて親元を離れてね、4月から一人暮らしを始めるんだよっていう方も中にはいらっしゃるかなと思いますし、結構ねこう別れのシーズンだなって感じてるんですよ、私の中では。で今日は3月の6日なんですが、このねまさに収録日の3月1日はあちこちでね卒業式も行われているということで、ここで一つね安倍静香の卒業式エピソードについてお話ししたいなと思うんですけれども、実はね卒業式エピソードについてはこれまでもね何回かラジオの中でお話をさせていただいてたこともあるんですけれども、私ね出席番号が大抵アナので1番なんですよ。まあ安倍さんとかね、あと相沢さんとか相川さんとかがいたら2番とかになるんですけれども、卒業証書授与式って大抵、担任の先生が順番にこうね名前を呼んでくじゃないですか。で名前呼ばれた人からステージに上がって、でそこでこうね校長先生から受け取ったりみたいなところがあるんですけど、私はねあ行だったんで最初だったんですよ。だから卒業証書授与の時に自分のクラスがね回ってきたらもうね緊張して、でも受け取っちゃえばねあとは皆さんのねこう名前呼ばれるのを見てるだけでよかったんですけど、一番って言ったらちょっとねあのコーツつけがたいところはあるんですが、すごくね私の中で印象に残っているのが短大生の時の卒業式かなと思います。18から20歳まで帯広大谷短期大学っていうねところで私介護士を 勉強してたんですよ。介護士になるためのね、資格を取るためにも勉強しておりまして、今はねシンガーソングライターになっちゃったので介護士のお仕事は今やってないんですが、資格はね持ってます。あの時に取得した資格は、なんか早口言葉みたいになっちゃったね、取得した資格は今もずっとね持ってるんですけれども、このね二十歳の時の卒業式で担任の先生がね女性の方だったんですけど、もうねみんなからね鬼って言われてるぐらいすっごい厳しい先生だったんですよ。でもその分ね愛のある方で、愛があるゆえにすごく厳しかったんですよね。介護士の世界って、まあ、一生なくならないお仕事だと私は思ってるんですけれども、私たちは絶対に年を取りますし、なくなる職業ではないなと思ってる。むしろ人手不足にね最近はちょっと問題になってると思うんですけれども、すごくね大事な仕事だけども人の命をね預かる部分もあるから、やっぱりね常にこう気を引き締めていかなきゃいけないっていうので、一人一人をねそんな社会に送り出すために先生はすごく厳しかったんだと思うんですよ。ただ鬼ってねみんなから言われてって、ですごくねなんか表情とかもそんなにね嬉しいとか悲しいとかそういう表情をあんまり出さない先生だったんですよ。そしたら卒業式の時にねその先生がみんなの名前を読み上げる時にね、みんな本当によく頑張ったね今日までって言いながら泣き始めたんですよ。それを見た瞬間にも全員号泣みたいなね、一部生徒にはね鬼の目にも涙とかってねなんか冗談で言われてたりもしたんだけども、本当に感動してね、私もねあの先生の涙見た瞬間にこらえてたものがもう全部ね、ただでさえも私ね泣き虫なのにさ、もう涙止まんなかったよね。もうねあの時の先生の言葉っていうのが、2年間ね厳しい中でもよく頑張ってきてくれたねって、中にはやっぱりね挫折してしまう生徒さんもいたんですけれども、そんな中でもねよく頑張ったねって、先生からね言える言葉は本当にそれだけだよって、その一言にすごく重みを感じたんですよね。ねえ待って待って、あの台無しねあえてこのまま放送しちゃうけどさ、ねえ重みを見て、ねえせっかく今いいところよね、今ねめちゃくちゃいいところだったの。今ねこれ聞いてくれてる、ね、皆さんもきっとね目に涙をためながらさ、いやいい先生だったねって、いいねって思ってたところにさ重みを見てねすいませんね、あの重みをねすごくねこう感じる一言だったんですよね。だからあの時のね先生に本当にありがとうって言いたいし、ある日ねその後かな帯広で路上ライブをやってた時に、なんかねそこまで厳しく育ててくれた先生なのに辞めちゃったことがねなんとなくやっぱり気まずかったんですよね。でも帯広でねある日路上やってたら、たまたまね先生が通りがかってで謝ったの。なんかねとっさにねこう先生お久しぶりですって、実は私ね今こんなことやってるんですよってね、あの時に先生にあのご指導いただけたことはもうずっと心に残ってますと、これからも頑張りますって言ったら、なんだそんな才能があったんだったら早く言ってよって言って、帰り際にね応援に来てくれてたお客様に1万円札を握りしめさせてくれて、後でこれ静香ちゃんに渡してって、かっこよくないね。そこで改めて先生の愛を感じました。そのお客様もねちゃんとその先生が帰られた後に撤収作業で片付けをしてた時に、ね、実はさっきね先生がこれを静香ちゃんに活動費でって渡してくれたんだよって、その1万円札をね渡してくれたの。それでまた涙が出ちゃってさ、ねえ多分ないと思うんですけど、 99% ないと思うんですが、もし、この番組をねその先生が聞いてくれてたらね、ありがとうって伝えたいなと思います。改めてねまたちゃんといつの日かね、お会いして、なんだったらいつかね先生の前でまたライブとかできたらいいなって思ったりもしました。ということでちょっとした感動エピソード、ね、全部おみおみで多分ね流れちゃったと思うんですけれどもね、改めてね本当に感動エピソードをお話しさせていただきました。未だに忘れられない出来事ですね。ということで、3月といえば私はね別れね、あなたの旅立ちとも言うと思うんですけれども、後半はですね皆さんにとっての3月っていうのはどういったものなのかっていうことについてね、聞いていきたいなと思います。では別れの季節といえばこの曲ですよね。阿部静香で旅立つ君へ、聞いてください。
笑った顔も悔しそうな顔も互いに見てきたね。君が旅立つと聞いたとき応援すると決めたんだ。なのにぽっかり穴が開いたような寂しさはなんだろう。だけど変わるのは環境だけで他は何も変わらないから、いってらっしゃいまたね。笑顔で手を振る君へ届け愛の歌、みんな変わらずここで待ってるから。辛くなったら思い出してね、君の味方がいることを。だから君は君らしく過ごしてね。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で旅立つ君へお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半はですね、3月といえば皆さんからいただいたメールをもとにですね、お話ししていきたいなと思います。では、早速なんですけれどもメールご紹介していきましょう。串野のロマンさんからです。ありがとうございます。3月といえばひな祭り、卒業、転勤なのでしょうか。ここ釧路の3月といえばドカ雪が心配。札幌や帯広、旭川などから釧路へ転入されてきた方々のお話で、釧路は雪が少なくて楽というお話はよく伺いします。そんな釧路も3月ともなるとこれまで少なかった分帳尻合わせをするかのように一気にドカッとたくさん雪が降ることがあります。これをドカ雪と言います。札幌や旭川などから見ますと、このドカ雪の量はそれほど多くはないかもしれません。それでも普段から雪が少ない釧路市民にとっては大変なことなんです。暖かくなるとその分雪が湿り重くなり除雪が大変です。釧路ご出身のシータンは帯広がある十勝にもお住まいでしたから、この違いよくお分かりですよねと。ねえ、のまんちゃんありがとうございます。これね、すごいわかります。12月にね、新潟に行った時の話なんですけど、新潟で私がライブに行った時にすごくね雪が多かったんですよ。で雪が多くて、いやー大変だよねーってね、すごくね雪とかもたくさん降ってて、で皆さんライブとかもね来るの大変だと思うんですって。で大変は大変よ、もちろん雪がない方がね運転とかに支障もないし、ただその時にね新潟に住んでたお客様からこんなこと言われました。いやでもね、新潟の人たちはみんなもうこんなの日常茶飯事だから慣れてるよって。そんなねドカ雪がねそれこそ降ったぐらいじゃひるまないよって。ところがですね、同じような現象が関東で起きたらもう大変ですよね。関東でちょっと雪が降っただけでもやっぱり冬タイヤとかっていうね概念がないから、ノーマルタイヤじゃないですか基本的に。でその状態でね、やっぱりね道路とか運転すると危ないね、必ずと言っていいほど事故が起きたりとか電車が止まったりとかっていう影響も出ますから、やっぱりね住んでる地域によってそこでねこう慣れてるかどうかっていうのもすごくやっぱりね大事になってくると思うし、やっぱりねこう雪道とか歩き慣れてない人にとってはね、ちょっとした雪でも滑っちゃったりとか歩き方が分かんないからね。だから釧路も 雪がね降って周りからすればねそんなん大したことないよって思うかもしれないけど、いやいやいやいやってね、釧路市民はね、釧路は雪の比較的少ない地域、北海道の中でもね雪が少ない地域ですから、やっぱりドーンと降るとね参っちゃうよね。そう、あのゴールデンウィークは今年というか年々暖かくなってきてるから分かんないんですけど、私が釧路に住んでた時は特に、やっぱりねゴールデンウィーク明けるまでは冬タイヤでしたよ。ずっといつ雪が降るか分かんないからね。えだからね油断できないんですよ。春が来たって言ってもね3月以降まだまだ釧路も雪が降りますからね、引き続き寒さ対策と雪かきとかでね腰とか痛めないように気をつけながら過ごしていきましょう。ロマンちゃんありがとうございました。ではでは続きまして、静岡の山丸さんです。ありがとうございます。3月といえば別れと出会いです。会社では配置転換や人事異動での人の入れ替わり、彼方でも子どもの学校卒業や部活に専念のための子どもの空手大会があります。送別会で思い出を語り合い、お互いのこれからを思う。空手の子どもたちには、空手を通して伝えたことを大人になっても覚えていてくれるように丁寧に指導していきたいです。別れは寂しいけれど空手での思い出と鍛えた心と体を将来に生かしてほしいですと。素敵ですね山丸さんね。えあのさっきのね私の短大時代の話じゃないですけど、やっぱりねそうなんだよ。その時に教わったことってずっと覚えてるんだよ。だからもしかしたらね、それっきりで空手をやめてしまった方もね、やめてしまう方ももしかしたらいるかもしれない。だけどそこで学んだことっていうのは一生ですからね、ずっと忘れないし、やっぱりねこう精神統一というかね、空手ってすごく神経も使うと思うし、そういったところで学んだこととか経験っていうのはこの先社会人になってからも生きてくると思います。だから山丸さんが今ね子供たちと、実際に向き合って空手を一生懸命指導してくださってるっていうのは子供たちにとっては本当にいい学びだと思いますよねえ。素晴らしいと思います。素敵なメッセージありがとうございました。やっぱりね別れっていうのは寂しいですけどね。だけど今日ね、配信の中でも私歌ったんですけど AKB48 さんの楽曲でね、卒業とはね、別れじゃなくてねなんか入り口だろうみたいな歌詞があるんですよ。いやすごいなってね、ただの別れじゃなくって、実際にお互いが前に進むための新たなステップだと、そういった入り口ってねすごい素敵な言葉だなって思うんですよ。だから寂しい反面またね、さっきの私の旅立つ君への歌詞にもあるんですけど、お互い成長した姿をまた、お互いにこう見せられるようにって言って頑張る糧につながってくれたらいいなと、そんな風に思います。ありがとうございます。ではでは続きまして釧路のひろちゃんからです。ありがとうございます。3月になってしまいました。3月といえば学生の頃は卒業シーズンということでセンチメンタルな時期というイメージでした。社会人になってからは営業担当が変わったり転勤で釧路を離れていく人など名残惜しく見送る季節でもあり、また送別会などで酒の席も多くなる、そんなイメージがありました。しかし自営業を始めてからというもの、そんなセンチメンタルな感情も名残惜しく同僚を送り出すという切なさも全く感じることもございません。仕事柄この時期は地獄です。まずは自営業の勤め確定申告に追われます。わかるわかる、今年からインボイス登録による消費税の納付が発生します。これが一つ加わってさらに大変です。そして納税するお金が羽をつけて羽ばたいていきます。まあそれは各自営業の皆さん同じ苦労だと思います。おいではこの3月は引っ越しや移動に伴うお掃除に追われまさに地獄の日々が続きます。一人でやっていた頃は3日間ほぼ寝ないで掃除をしていたこともありました。今はバイト君がいるので少しは楽できますが、それでも時間に追われる仕事が多いので緊張の連続です。でもそんなことを繰り返してもう12年目の春、この地獄が終わると釧路にもなんとなく春らしい陽気の4月がやってきます。それが楽しみでもある今日この頃です。ということでね、ありがとうございます。そう、3月といえばね私の中ではねやっぱりお掃除のお仕事をしているひろちゃんにとってはまあね書き入れ時といえばそうなんだけども、お仕事があるっていうことがねまずはありがたいことではあると思うんだけども、ちょっとねやっぱり体が心配になっちゃうよね。 この時期になるとね、いやひろちゃん大丈夫かなっていつも思うよ私は。ねえ、だって引っ越しシーズンじゃないですか。で今までねずっと話題に上がってたこの別れのシーズンっていうことは人が動くってことだから、当然ね掃除が発生するわけですよ。で掃除をねして、やっぱりねこう親元離れて新たに物件を契約する人、そしてそこを離れる人ね、いろいろあると思うので、そこのお掃除これが大変だよね。だって私自分の部屋掃除するのも嫌だもんねえ、すごくね大変、体力もそうだし、そこにねさっきのワンちゃんが言ってくれたみたいにドカ雪が降ったりなんてしたらさ、ねえ自分家のこともやらなきゃいけない、事務仕事もしなきゃいけない、ねえ掃除を毎日毎日ねしなきゃいけない、お仕事とはいえどもね、いや大変ですよ。だからねまたその先にある楽しいことを考えながらね、何よりも体をいたわりながらね、頑張ってほしいなって思います。なんとか乗り切って、そしてまたね笑顔で、ひろちゃんがいられるように私も配信とか頑張るので、いつでもねまたリラックスというかリフレッシュに来ていただけたらと思います。はい、ということでひろちゃんありがとうございます。それでは最後に岐阜県の感激ちゃんからです。ありがとうございます。今回のテーマ3月といえばということですが、具体的なイベントや出来事ではなく抽象的になります。3月になると少しずつ暖かくなります。三寒四温という、言葉がありますが、それは3日間ぐらい寒い日が続き、次の4日間ぐらいが暖かく、これが繰り返されることで春が訪れると言われています。雪が溶けると春が訪れるみたいな感じですかね。その時に連想するのは桜ですかね。桜が咲く日が楽しみですし、これから暖かくなっていくからテンションが上がっちゃいます。桜自身は4月ですが、3月は桜が咲く前の期待の月なので、ワクワクする月です。自宅の近くの桜の名所、百十郎がありますが、そこの夜桜が素敵ですよということでね、ありがとうございます。そう、桜にとってはね厳しい寒さを乗り越えて今年もまた咲くぞっていう感じでね、桜が綺麗に咲いてるとやっぱりこちらも嬉しくなりますよね。なんかね、春が訪れたなっていうような気持ちになるというかね、夜桜ねすごいいいですよね。ところどころ場所によってはねこうライトアップされてたりとか、私もねイベントの後にねよくお客様とね、桜を見に行ったりとかっていうこともあったんですけれども、お花見とかもねやったな。コロナ禍になってからはね全然そういったイベントもやりなくなっちゃったんですけど、秋田のねそういうこと角館の方とかはもう桜の名所なので、そこのイベントでね過去に歌わせていただいたこともありますし、またねそれも再開できたらいいなと思うんですけれどもね。桜やっぱりねこういつまでも寒い時期が続くわけではない、仕事とかに例えてもね今がすごくしんどくて厳しい季節時期だったとしても、乗り越えた先には必ずね、綺麗な景色を見ることができる、阿部静香の虹のようにという楽曲もね、そんな、ネガティブな感情だけではなく乗り越えたらちゃんと虹を見ることができるよっていうね歌もあるんですけれども、まさにそんな感じですよね。まだまだ冬の厳しい寒さ、残ってるところあると思うんですけれども、乗り越えなんとかまたね笑顔で最高の春を迎えられたらいいですよね。ということで感激ちゃんありがとうございました。今回はですね皆様の3月といえばというね、メッセージをもとにトークを展開させていただきました。1ヶ月またね笑顔で皆さんが乗り切れるように、そんなことを願いながらですね1曲お届けしたいと思います。阿部静香でタイムカプセルというね楽曲なんですけれども、これはですねタイムカプセルって過去にこうね遡れるじゃないですか。思い出とかをねこう埋めたタイムカプセルをまた再び開ける。で卒業の時にねタイムカプセル埋めた方とかもいるんじゃないかなって思って、そんなこと思いながらお届けしてみたいと思います。聴いてください、タイムカプセル。
苦手だった勉強もそのために頑張れた。待ち遠しい
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でタイムカプセルお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。3月に入ってですね、しばらく、実際にね、生のライブがお休みになってしまうんですけれども、現段階で決まっているライブ情報になります。3月の12日の火曜日、東京の北参道グレイプスにて、ライブ出演が決まっております。そして3月の18日の月曜日、名古屋のスペードボックスさん、そして、3月の20日、この日はですね、まだ詳細を現段階ではね告知できないんですけれども、岐阜県海津市ですごく大事な、イベントもね決まっておりますので、皆さんね予定だけでも開けといていただけると嬉しいです。そして3月の22日の金曜日、こちら串戸のアコースティックカフェほうぼうさん、そして、3月は今のところこれだけですね。はい。そして4月に入ってからもですね、4月の1週目、4月の5日金曜日、仙台のカフェドルシールさん、6日の土曜日、山形の風の福岡さんっていうような感じでね、4月以降もちょこちょこねこうライブが入ってるような感じにはなるんですけれども、3月がねちょっと少なめになってますが、今ですねほぼほぼ毎日お届けしておりますワンセブンライブ、こちらの配信はまたね、しっかりお届けしていきますので、そちらにぜひ会いに来ていただきたいなっていうのと、あとはですね、最近私公式 LINE を始めましたね。公式 LINE、 これね登録方法どうやってやるのって思う方はですね、阿部静香のブログにも掲載してありますので、そちらをチェックしていただきたいんですけれども、ライブ情報をねいち早く皆さんにお伝えしたりとか、皆さんにとってもね快適なツールにできたらなと思っておりますので、こちらもぜひね、今までねこうメルマガとかやってたんですけど、今メールなかなかねこう開くよりも LINE を見る方の方が多いのかなって思ったりして、メールマガジンの方から LINE に移行したような形になるんですけれども、よかったらぜひ皆さん登録ご検討いただけたらと思います。よろしくお願いします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。うまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせる自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない。どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけで、きっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるための魔法みたいだね。例えば嫌な
ことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるための魔法みたいだね、魔法みたいだね。